聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書6章24節から40節です。聖書の後ろの方、新約聖書の第3版は185ページ、第2版は169ページをお開きください。聖書の後ろの方、ヨハネの福音書6章24節から40節です。では拝読いたします。ヨハネの福音書6章第24節。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神を使わしたものを信じること。それが神の技です。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために、印として何をしてくださいますか？どのようなことをなさいますか？私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし、私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかし、あなた方は私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いました。父が私にお与えになる者は皆、私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。ここで、なくならない食物のためにと題しまして、近藤芳也牧師による説教がございます。ではお願いいたします。
聖書を読み進めていきますと、あちらこちらに私は何々ですとイエス・キリストがご自分のことを語っておられる、そんな場面に気づきます。そんな言葉に出会います。私は何々ですと語っているイエス・キリスト、聖書を読まれている方はどのようなですね、何々ですの部分に どんな言葉を思い浮かべるでしょうか。思い出されるでしょうか。例えばこんな言葉があります。私は世の光です、とそのようにイエス様は語りました。あるいは私は良い牧者、羊飼いです、と語りました。私は門です、狭い門から入りなさい、私は門です、とも語りました。私は命です、よみがえりです、とも語りました。私はブドウの木、あなた方は枝です、とも語られました。私が道であり真理であり命なのです、そのようにも語られました。実は今私が申し上げました一つ一つの言葉、ある意味イエス・キリストの自己紹介ともいえるこれらの言葉は、すべて4つある福音書、イエス・キリストの生涯を記した4つの福音書のうち、すべてヨハネの福音書の中に記されているんですね。まあ、この福音書を記したヨハネというイエスの弟子、十二弟子の一人ですけれども、このヨハネは特にいろんなことを語られたイエス様の言葉の中から特にイエス・キリストご自身が私は何々ですと語られるその言葉をしっかりと記録していきました。このようにして挙げてみますと、イエス・キリストというお方はその状況、目の前の人々に合わせてご自分を説明するのに実に豊かな言葉を持っておられたということがわかります。皆さんもですね、自分のことを誰かに紹介するときに、ただ名前を伝えるだけでなく、ただ自分の身分を明かすだけではなくて、一体どんなですね、こう自己紹介の仕方があるでしょうか。皆さんどんなことをですね、普段何か言っておられることがあるでしょうか。私は今専門学校の授業に行っていますけれども、先々週の授業の時に一部の学生が私のまつげが長いということに気づきまして、これからまつげって呼ばないとかですね、こうひそひそ話し合っているのが耳に入ってきてしまいました。まだ直接言われたことはないですけれども、私はまつげですとそれは変な自己紹介だなと思います。でもですね、イエス・キリストが私は何々ですと語られるときに、その一つ一つの言葉というのは実によくイエス様のその性質を、キリストの特徴、使命を表している、見事に表しているということができると思うんです。もう一度考えてみますけれども、私は世の光ですと語られたイエス様、イエス・キリストというお方、旧約聖書の預言者たちはこのお方のことを暗闇に照る光、まあ、この時代、イエスが誕生した時代、ローマ帝国の支配の中に、ヘロデ王の支配の中に喘いでいた、埋めいていた人々、いや、それだけにとどまらず、人のうちに救う罪、この罪の問題の中に絶えず喘いでいる人を、その罪から解放して救い出すために暗闇の中に照った光のごとくにキリストが登場した、そんなことを表しています。私は良い牧者です、羊飼いです、というときに、同じように神から離れさまよっている私たちを牧者として、羊飼いとして見つけ出し、そして父なる神のもとへと連れ戻してくださるお方、私は門ですというときに、門というのは旧約時代の荒野の幕屋の門、あるいは神殿の門が意図されているように思うんです。神様を礼拝するために必ず人々が通らなくてはならなかった門、しかもその門はですね、狭い門だったんです。狭い門から入りなさい、本当に心から神を礼拝するためにはイエス・キリストを通っていかなければならない。私は命です、よみがえりです、このキリストのうちには私たちのこの肉体の命、肉体の命の終わりにとどまるのではない、永遠の命がある。私はブドウの木、あなた方は枝です、というときに、 枝と言われている私たちがキリストと結びついていく中で、私たちは実を結ぶものとされていく。この地上にあっても神の業が私たちを通してなされていく。私が道であり真理であり命です。イエス・キリストという道を通り、私たちは真理、イエス様は別の箇所で真理はあなた方を自由にしますとそのように語られました。私たちが気づいていても気づいていなくとも、私たちを取り囲むさまざまな価値観、私たちを縛りつけるさまざまな風習、民衆、そのようなものを超えて真理を見抜く目をキリストは私たちに与えてくださる。そのように考えますと、この一つ一つの自己紹介というもの、それが見事に確かにイエス・キリストというお方を表しているということに気づかされるんです。私たちが今日開いていますヨハネの福音書の6章にも、一つキリストがご自分のことを説明している言葉が登場します。その言葉とは、6章の35節に書かれていました。私が命のパンです、私が命のパンですと語られたイエス・キリストです。ちょっとですね、奇妙と思える不思議な言葉だと思うんです。私が命のパンです。今朝パンを食べられてからこの礼拝に集われたという方もいらっしゃるかもしれません。私もそうでしたけれども、でもこの言葉は他の言葉、他の自己紹介の言葉と同じように、当時直接キリストの言葉を聞いていた人々だけではなくて、2000年後のこの現代に生きる私たちにとっても大事な言葉、大切な言葉。今日この礼拝に集いましたお一人お一人に対して、私たち一人一人に対して語られている大切な言葉だということができます。パンとは一体何を意味しているのか、この言葉に込められた意味は一体何なのか、今日も大きくは2つの点に分けてしばらくお話をしていきたいと思います。聖書から学んでいきたいと思います。今日の第1点目にお話ししますのは、必要を満たすキリストということです。必要を満たすキリストということ。第2点目は、命を分け与えるキリストということです。命を分け与えるキリストということ。先ほど詩式の東さんに6章の24節から40節までの箇所を読んでいただきましたけれども、この箇所にはイエスを探してやってきた群衆たちの姿が描かれています。彼らは船に乗ってイエスを探してやってきた、そんな姿が書かれています。イスラエルの北方に位置しますガリラヤ湖、この群衆たちはわざわざこのガリラヤ湖の上を船に乗り込んでイエスを探しに来たんです。そしてそんな彼らとの間に、今日のテーマでありますパンをめぐるやり取りが始まるんです。26節をご覧ください。ヨハネの福音書の6章の26節、この箇所をもう一度では皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書6章の26節、はい、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。イエス様はこのように語りかけられたわけですけれども、このイエス様の言葉を理解するためには、この場面に先立って起こった出来事を知ることが助けになります。同じ6章の前半部分に書かれていますいますのは、イエス・キリストの話を聞くために集まってきた男だけでも5000人という大群衆たちでした。男だけでも5000人ということは、ここに女性と子供たちを加えて 1万人を超えるそのような大群衆だったのではないかと言われています。イエス様の話を喜んで聞いていた、そんな群衆たちでした。けれども食事を手に入れることができない、そんな彼らのためにイエス様はここで一つの奇跡を行いました。一人の少年が持参してきた大麦のパン5つと小さな魚2匹、6章の9節、小さい数字の9というところに大麦のパンを5つと小さな魚を2匹持っています、少年が持っています、そんなことが書かれていますけれども、イエス様がこのパンと魚とを受け取り、これを祈りつつ人々に配りました。すると不思議なことに、この大群衆たちが皆このパンと魚を食べて満腹したという、そんな出来事がこの6章の前半に書かれています。イエス様が行った数々の奇跡の話の中でも、この5つのパンと2匹の魚を分けたその奇跡の話は有名な話ですけれども、有名な場面ですけれども、今日の箇所はイエス様のもとにやってきた群衆たちが、群衆たちとは直前にこのイエス様によって増やされたパンを食べて満腹したその人たちであったことを私たちに伝えているんです。直前に、おそらく前日のことだったと思いますけれども、イエス様が分けられたパンを食べて満腹した人たち、彼らは一体何のためにイエス様を追いかけてきたのか。今テレビの CM で、ゴルフの石川遼君、ゴルフの石川遼君が出ている CM、まあいろんな CM に最近彼は出ていますけれども、会見の途中でハンバーガーが食いてとですね、こう心の中で叫んでいる、そんな CM を見たことがあるでしょうか。まあ言い訳ですけれども、私もそんなにテレビばっかり見てるわけではないんですけれども、でもですね、とっても印象的な CM だったので覚えています。この群衆たちの頭の中も似たようなものではなかったかなと思うんです。あのパンが食いてですね。彼らはこのイエス様のもとに行けばまたパンが食べられると期待したようなんです。どうやら、まあ、イエス様が分けられたパンがですね、よっぽど美味しいパンだったのか、そんなようにも思うんですけれども、でもおそらく彼らが抱いていた思いというのは私たちが想像する以上のものだったはずです。この時代のイスラエルのガリラヤ地方、このガリラヤ湖周辺の地方には没落農民と言われる人たちが溢れていたと言われます。没落農民と言われる人たちが溢れていたと言います。彼らの多くは借金の方に、一年でも不作が起こると収穫を当てにして借りていたそのお金を返すことができずに、その借金の方に先祖代々の土地を失い、仕事を失ってしまう、社会的に決して整備されているとは言えないような状況の中で、まさに日ごとの糧を得ること、私たちも先ほど主の祈りの中で日ごとの糧を与えたまえと祈りましたけれども、日ごとの糧、食べるもの、命をつなぐためにその日その日に食べるものをどうしたら手に入れることができるか、そんな問題を抱えている人々だったとも言われるんです。イエス様が旅をするその先々で人々が集まってくる。彼らは一体何をしているのか、なぜ仕事をしていないのか、そんな簡単に集まることができるのか、仕事をしたくても仕事を得ることができない、仕事を奪われてしまった、そのような人たちが溢れていたと言われるんです。そんな状況を考えながら改めてこの場面を見ますと、 読みますと、常日頃飢えを覚え続けているような彼らが経験したパンと魚、パンと魚の奇跡、満腹の経験、それはあまりにも大きな衝撃を彼らに与え、イエス様を追いかけずにはいられなかったというわけです。そんなことがですね、浮かんでくるんです。これは決してのんきな話ではない。パンが食いてえ、あのうまいパンが食いてえというようなのんきな話ではなくて、彼らの命にも関わるような切実な話なんです。これはでも、ご自分のもとにやってきた真剣な群衆たちを前にして、イエス様はこんな言葉をかけられるんです。27節も、小さな数字の27というところもご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の6章の27節、はい、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父、すなわち神が認証されたからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。これは決して自分は何不自由なく暮らしている教師、イエスのような、イエス様のような教師がその必要を共感することをせずに、民に向かって能天気にも語っている言葉では決してないんです。このイエス・キリストという人物、約30歳の時に人々の前に登場され、そしてその活動、教えを開始されましたけれども、それ以前の30年間は貧しい大工の息子として生きてきた、このガリラヤ地方で生きてきた、それがイエス様というお方です。この時点にあっても、旅の生活、特に収入を得ることのできないはずの旅の生活の中で、絶えず食の必要を覚え続けていた、飢えることの苦しさも、また手にするもの、十分なものがないことの不安もよく理解していたはずのイエス様です。彼らの必要を知っておられたからこそ、この6章の前半では、その食の必要のためにパンと魚の奇跡を行われた、そんなイエス様でした。彼らの肉体の飢えと渇き、そしてその不安というものも熟知しておられながら、でもここでキリストは、彼らが肉的な必要に思いを奪われてしまっているあまり、囚われてしまっているあまり、忘れてしまっているもう一つの必要、魂の必要へと思いを向けさせるんです。魂の必要、少し前のことでしたけれども、どこかでですね、目にしたんです。どこかで目にしたので、自分も同じ言葉を目にしたという方がいましたらば、それがどこだったか教えていただきたいと思うんですけど、おそらくですね、新聞だったと思うんです。こんな言葉が書かれていました。私たちは生きるために食べているのか、食べるために生きているのか。私たちは生きるために食べているのか、それとも食べるために生きているのか、という言葉ですね。やがていつかは終わりを迎える、今日は昇天者記念礼拝ですけれども、私たちも同じように、やがていつかは終わりを迎えるこの肉体の命を保とうとして、私たちは食べ続けています。毎日毎日、大体皆さん3食の方が多いと思いますけれども、食べ続けています。相撲取りはですね、もっとこまめに食事をとるでしたっけね。食べ続けて食べ続けて、私たちはこの命を保とうとしているわけです。食べるために働きもします。でもその先には一体何があるのか。この命を保ち続けて、しかしやがて迎える終わりの時では、その先には一体何があるのか。私たちは一体何のために食べ生きているのか。 キリストはこの群衆たちに、ご自分のもとにやってきた群衆たちに、そしてそれだけではない、私たちに対しても問いかけておられるんです。永遠へと続く霊の命、魂の必要のためにあなたは一体何をしているのか。群衆たちはこのイエス様の言葉を聞いて、キリストの言葉にすぐ反応するんです。すぐさま反応するんです。28節をご覧ください。彼らはこのように言います。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。まあ、彼らは永遠の命、永遠の命という言葉を聞いて、すぐさま彼らの宗教観の中で、ユダヤ人としての宗教観の中で、私たちが永遠の命を得るためには神の技を行う必要がある、これ神が喜ばれる技を行う必要がある、そのように考えるんですね。神が喜ばれる技を行うために何をしたらいいでしょうか。そのように逆に問いかけるんです。それに対するキリストの答え、イエス様の答えが続く29節に記されています。イエス様はこのように答えられます。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。細かい話になりますけれども、私たちはこの日本語の聖書を読みながら、神の技を行うために、そしてその群衆たちの言葉に対して、イエス様が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですと答えられている、同じ神の技という言葉を見るんですけれども、実はですね、これもともとの聖書の原文を見ますと、群衆たちが問うた神の技を行うために何をすべきでしょうかの神の技の部分は複数形なんです。そしてそれに対してイエス様が答えられた神の技、これは単数形なんです。立法主義、自分たちが救われるためには数限りない一つ一つの教え、ユダヤ人たちが定めた立法、立法の教えを厳格に守り行っていかなくてはならない、この立法主義の感覚が染みついているユダヤ人たち、彼らは永遠の命という言葉を聞いたときにすぐに反応して、私、自分たちが生まれながらに持っている罪は確かにある、それが神との関係を妨げているとするならば、私たちは善行を積んでいくことによって、あれをしっかりと行うことによって、これを守り行うことによって、一つ一つ積み重ねることによって、その罪を帳消しにして、永遠の命を手に入れることができると。そういう意味でですね、神の技、複数形でですね、私たち神の技を何を行えばいいか、そのように問うたんですね。これはですね、非常に私たち日本人の感覚とも似ているように思うんです。私たちぼんやりと日本人としての感覚の中で死後の世界ということを考えるかもしれません。私たちに死後の世界を保証するものは一体何か、この地上でどんな善行を積んだか、因果応報という言葉があるけれども、この地上でどれだけ誠実に生きたか、そのようなことが問われるのではないだろうか。はっきりとではなくとも、しかしぼんやりと考えている、そんな私たち日本人が多いのではないかなと思うんですね。でもそれに対してイエス様はそうではないと答えられるんです。神が使わしたものを信じること、それが神の喜ばれる技です。ただ一つの技です。あなた方が永遠の命を得るためには、あなた方にこの肉体の死で終わることのない命を保証するのは、神が使わしたものを信じるその信仰によるのだ。これがイエス様の答えだったんです。 神が遣わしたものを信じること、つまりはイエス様の主張は私を信じること、それが永遠の命へと至る神の業、ただ一つのことです、とそのように答えたんです。イエス様ご存知なんです、私たちがどれだけ善行を積もうとも私たちのこの生まれながらの罪というものを帳消しにすることなど到底できない。信仰に生きるということを勧めたイエス様でした。信仰に生きるということ、つまりは神との関係に生きるということです。不思議なもので、古今東西、今も昔も変わることなく、私たち人間には自分という存在に対する疑問がいつもあるようです。自分という存在は一体何者なのか、幸せだと思っていつつも、しかしどこかに満たされることのない思いが絶えずあることを感じている。そして永遠の思い、漠然とは考えることがある。しかし永遠への思い、永遠ということを考えるときに不安がつきまとう。私たち人間という存在について聖書は語るんです。聖書は語るんです。あなたは偶然ここに存在しているわけでは決してない。あなたを目的を持って作られた神がおられる。その神を知り、神との交わりの中に生きるのでない限り、あなたの魂の飢えと渇きは決して満たされることはない、癒されることはない。聖書は命、今日の箇所にも命ということが登場しますけれども、言葉が登場しますけれども、この命ということに関しても聖書は語ります。死というのは一体何か？それは命の根源である神から離れた状態のこと。まあ、その結果として私たちは肉体の死も迎えるわけですけれども、では命とは一体何か？命とはもう一度命の根源であるこの神との交わりの中に生きるものとされていくということ。神様はあなたの必要、私たちの必要を肉の命の必要ということにとどまらず、霊の命、魂の必要を満たそうとしておられるお方です。神が使わされた神の一人子であるイエス・キリストを信じることを通して、神はあなたをご自身との交わりへと招き続けておられます。そんな視点に立ちつつ、今日の2番目の点、命を分け与えるキリストということをお話をしたいと思います。パンの話から始まったこの一連の出来事ですけれども、キリストはこの流れの中でご自分のことを宣言されます。35節をご覧ください。35節ではこの箇所もご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の6章の35節、はい、イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。さあ、ここで改めてキリストがご自分のことを命のパン、パンと語られている、このことの意味を考えてみたいと思うんです。まずはパンと言いますと、当然それは食べるものです。食べるものですね。パンとは見るものではなくて食べるものなんです。私は1週間に1回必ず専門学校の講義を終えた後で帰り道にパン屋に寄ることにしています。まあ、パン屋に入りますと、わーっとですね、私の鼻にはパンのいい匂いがこう飛び込んでくるわけです。そして目には色とりどりのたくさんの種類のパンが飛び込んできます。まあ、目移りがします。私は一回りしながらですね、こうふーっと息を吸い込んで、その匂いを嗅ぎ、そして一つ一つどんなパンがあるか、全部パンを見なきゃですね、なんか不安なんです全部並んでいるパンを見て、そうしますと毎週毎週行ってますので、時々ですね、佐藤純子さんが勤めているパン屋さんですけれども、時々そのマネージャーさんが、 パンを用意して待っていてくださることもあるんですね。それをいただいてニコニコして帰ってくるんですけれどもまあもちろんですね、自分で買うこともします。パンというのはですね、まあ、見た目にも綺麗なものですけれども、本当にその何でしょう、満足をするためには、味わうためには、やはり手に取って口に入れなくてはならない。眺めただけで満足、匂いを嗅いだだけで満足ということはないんです。買って食べて初めてその味が分かり、また咀嚼して飲み込むことによって、そのパンは私の中で栄養となり、エネルギーとなるわけです。イエス・キリストとの関係も実は同じなんです。イエス・キリストが私は命のパンですとおっしゃっている、そのことに含まれているのは、イエス・キリストとの関係も実は同じだということなんです。このイエスという人物を一人の歴史上の人物として批評的に分析的に眺めて、ただその教えや生き方の知識を得ようとしているだけでは足りないんです。それはイエスを味わっているということにはならないんです。ともすればそれは匂いを嗅いでいる、あるいは匂いを嗅ぐ前にですね、店の外からパンを一生懸命眺めているようなものかもしれません。いろいろ歴史の教科書や、あるいは倫理の教科書でもイエス・キリストというその人物が登場してきます。しかしそれは非常に限られた断片的な情報をもとにしたイエスの姿に過ぎないんです。私たちはこの聖書を通して、ここに記されているイエス・キリストの姿から、このお方が一体どんな人格を持たれていたのか、この人格に触れ、この方がどれだけの愛にあふれていたのか、その愛の豊かさに気づかされ、このお方の清さを知る。私たちの罪に満ちた、イエス・キリストが生きた時代も罪に満ちた時代でした。でもそのような中にあっても、神の基準をもってその清さを貫き通した、その清さに歩み続けたイエス様のその崇高さに触れ、聖書の中でこのキリストが語る言葉を自分自身に対する言葉と受け止め、その教えのうちに真理を見出していく、見出すものとされていく、私たちが祈るその時に、キリストがその祈りを聞き、私たちを父なる神とのその交わりへと導いてくださる、取りなしてくださる。この場面では群衆とのやり取りをしているイエス様ですけれども、やがてこのイエスは十字架に貼り付けにされ、処刑されて死にます。聖書はキリストの十字架の死は、人の前にではなく神の前に許されなくてはならない私たち人間、私たち一人一人の罪の身代わりの死であったことを教えています。さらには聖書は、このキリストが死の力を打ち破って、今年もイースターの日曜日にお祝いをしましたけれども、死の力を打ち破ってよみがえられたことを教えます。私たちの肉の体が食べ物を食べるときに命が保たれていくように、このキリストを信じるときに、私たちにとって絶望でしかなかったはずの死の力をも凌駕して、私たちにも肉体の死で終わることのない永遠の命が分け与えられていく、分け与えられる、このことを聖書は明らかにしているんです。39節と40節をご覧ください。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人の終わりの日によみがえらせます。皆さんにとって幸いな人、幸せだなと見える人は一体どんな人でしょうか。誰もが羨むような地位や立場を手に入れ、あり余るほどの財産を手にし、 食べ物に囲まれていても満たされることのない飢えと、癒されることのない渇き、埋められることのない虚しさ、消えることのない漠然とした不安を抱え続けている人がいます。一方でこの世においては確たる地位も立場も持たない、財産もない、食べることを苦労するような人生を送りつつも、しかし持たないということを恨み続けるのではなく、与えられているものに最大限の感謝を覚え、いや尽きることなく恵みを賜ろうとしておられる神に対する信頼と信仰に満たされ、生かされていることの喜びと魂に安らぎを覚え続けている、そんな人がいる。今日は昇天者記念礼拝ですけれども、昨年の西村良治さんの闘病、あるいは高橋靖子さんの闘病、靖子さんのご主人の高橋忠さんの闘病の姿を思い出すんです。それぞれの最後の、この地上における最後の時、最後の時に通うことが許された中で、私はそれぞれのお一人お一人の口からまさにパンが奪われていくということを目にしました。それぞれの口からパンが奪われていく、病のために当たり前であったはずの食べるということができなくなっていった、その現実がありました。でもどうでしょうか、同時に私が目にしたのは、忠さんであり、靖子さんであり、西村さん、それぞれの苦しみを覚え、この肉体の命が尽きていこうとするその過程にあって、まさに命のパンであるキリストとの交わりがますます深められ続け、お一人お一人の中でキリストが約束されたこの地上の命に終わることのない永遠の命、その約束の通りの永遠の命が漠然としたものではない、確かなものとされていった、その現実を私は目の当たりにしました。このイエス様の約束の通り、すでに天に召されていった昇天者の方々、お一人お一人の姿は私たちに何を語っているのでしょうか。そして聖書は何をあなたに語っているのでしょうか。最後にもう一度耳を傾けたいと思います。亡くなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業です。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。私たちは今日この昇天者記念礼拝を通して、私たちに与えられた命とは一体何であるのか、このことに思いを馳せています。この地上に命を与えられながらも、しかし漠然とした不安は尽きることがなく、永遠というものに思いを向けたとしても、そこに確たる確かなものを見出すことができず、虚しさが消えることのない、楽しいことはたくさんあり、私たちの欲望が満たされるときに満足も覚えつつも、しかし満たされることのないその魂の上渇きを覚えつつ歩んでいるもの、歩んでいたものであることを覚えます。しかしそんな私たちに対して、あなたはイエス・キリストを通して与えてくださる命、永遠の命を約束してくださり、今この地上にあっても 神に対する信頼とその約束を覚えつつ、喜びと感謝のうちに歩む道を備えてくださいました。心から感謝いたします。私が命のパンですと、ご自身を分け与え、ご自身の命を分け与えようとしてくださっているこのキリストの前に、私たちただ匂いを嗅ぐだけではなく、眺めるだけではなく、このキリストを味わうもの、このキリストとの交わりに生きるものと変えてください。お一人お一人のうちの思いと合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。